書を開いていきましょう。本日開きます聖書の箇所はローマ人への手紙15章、ローマ人への手紙15章の1節から6節です。ローマ人への手紙15章の1節から6節です。ではお祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。どうぞ私たちの心を柔らかくしてくださり、あなたの御言葉を聞くことができますように助けてください。語る者があなたの御心に付け足し削ることがありませんように、そして私たちの心を柔らかくしてくださり、あなたの御心を聞かせてください。皆さんの祈りに合わせます。すべてを御手にお委ねし、救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではローマ人への手紙15章1節から6節を読み出します。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。この箇所から心を一つにと題して、共に御言葉を覚えていきたいと思います。このローマの15章を今、開いてお読みしましたけれども、続けて読んでいく中でどこか14章のことを思い出すという方はいらっしゃるでしょうか。この15章の前半、特に3節までは14章に続いている、そんな箇所だなということが分かりますので、少しローマの14章を振り返っておきたいと思います。ローマの14章1節には信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけない、そのようなことがありました。ある人は何を食べても良いと信じていますが、ある人は野菜しか食べない、そんなところをパウロはこれしか食べないんだという人たちに対して信仰の弱い人、そのように表現し、彼らを受け入れなさいと。いろいろな立場があり、背景があり、こだわりがあり、自由がない、そんな彼らを受け入れなさい、そしてその意見を裁いてはいけないと。そしてさらに読み進めていくと13節で、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう、いやむしろ兄弟に対して妨げになるものを、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。裁くことをやめようだけではなく、そこからつまずきや妨げになるものも置かないように決心しよう。これはつまずきになるかもしれない、妨げになるかもしれないというものを置かない、そんな配慮でしょう。決心しようということを言います。そして15節、なぜそうなのか、 もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださったそのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。なぜ受け入れるのか、なぜ裁かないのか、なぜ妨げになるものを置かない、そう決心するのか、それはその人がキリストが代わりに死んでくださった人であるから。キリストがその人のために死んでいるところで、私たちがその人を裁くのではないんだ。キリストを間に置き、キリストを中心に置くところで受け入れること、裁かないこと、妨げになるものを置かないことを教えられます。教えようとしていますね。そして19節で、ですから私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めようと。いろいろなところに心が向きます。その中で神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びである。だからこそ平和に役立つこと、お互いの霊的な成長に役立つことを追い求めようとパウロは言っていました。そして続く15章の1節で、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。14章では信仰の弱い人、そう表現していましたが、この15章に入って力のあるもの、力のないもの、そんな表現をしています。力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきである。担うというのは自分のものとして受け入れることです。まさにその信仰の弱い人を受け入れていく、その姿です。そしてここは受け入れるだけではなく、自分を喜ばせるべきではないと言います。2節には、私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。自分を喜ばせるべきではない、隣人を喜ばせるべきである。少々この表現は気になるところではないかなと思います。そもそも私たちは自分が喜んでいたい、何が喜びで、どこに行けば、何がどんなふうになれば喜びかはそれぞれかもしれませんが、自分が喜んでいるその状態でありたいと思います。他にも子供や孫や親や家族ならまだしも、他の人の喜びをそこまで考えられるか、いや喜べたとしても自分が喜ぶべきではないというのはなかなか受け入れがたい。自分と家族を喜ばせなさい、あなたを喜ばせなさいではなく、あなたを喜ばせるべきではない、隣人、人が喜ぶことを考えなさい。受け入れがたい、そう思うところですが、3節を見ていきます。3節、キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。イエス様がご自分を喜ばせることをなさらなかった。他の箇所でも、イエス様は病を負い痛みを担われたというのが旧約聖書に出てきます。イザヤ書の53章4節から6節、イエス様が病を負い痛みを担われたと。それはご自分の喜びのためではない。そして新約聖書でも、イエス様は 受けりより与える、その幸いを教えられました。ルカの福音書の6章38節、また使徒の働き20章35節にも出てきます。私たちのうちに自分を喜ばせるべきではないということや、人を喜ばせるべきであること、それは難しいことかもしれません。しかし自分にはできない、そういう読み方ではなく、イエス様にあってどうすればよいのか、そんなふうに読み進めていきたいのですが、イエス様に出会い、イエス様に救われた者たちの究極の目指すところはイエス様ご自身です。イエス様のようになること、イエス様の言葉、イエス様の姿、イエス様の生き様を目指す、それを究極の目的、憧れと覚えるところで、同じようにできずとも、ここを目指すんだということを私たちは覚えていきたいと思います。私にはできないではなく、イエス様にあってどうしたらできるんだろうと。自分を喜ばせるべきではなく、人を喜ばせるべきと。そして4節には、聖書とは何かということを考えさせます。4節、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。かつて書かれたものは私たちを教えるために書かれた。そして聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためである。皆さんにとって聖書とは何でしょうか。信仰問答にあったように、聖書が私にこれを教えるというものでありますが、実際私たちにとって聖書とは何だろうか。難しいものであったり、戒めが続く窮屈なものであったり、毎日読むのはつらいものであったり、新聞は読めても聖書は読めないということはよくありますが、本を読んでいると一晩中読んでしまって眠れなかったということはあっても、聖書を読むとすぐ眠ってしまうということもあるかもしれません。自分にとって聖書とは何かと考えるときに、改めて聖書は何かを聖書から学ぶ、教えられることは、聖書は私たちに教えるために書かれたものである、私たちを教えるために書かれたものである。何を教えるのか、神様の愛であり、神様の正しさであり、神様の救いであり、私たちの罪、私たちに対する戒め、十字架と救い、許し、永遠、私たちに教えるものはたくさん書かれています。そして特にここでは、聖書が何を私たちに教えるのか、忍耐と励ましを与えるんだと教えています。それは希望を持ち続けさせるために、私たちがこの世で生きている今、忍耐が必要であることは誰もが覚えるところでしょう。そして誰もが励ましを必要としています。聖書はそれを与えると教えていて、そして主にあって希望をその忍耐と励ましによって持ち続けることができる。聖書はそれをあなたに教えるんだとここに書かれています。そして5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。与 えられた教えられる忍耐と励ましによってイエス様にふさわしい思いを持つことができるように、イエス様の言葉、イエス様のお姿、生き様に近づく、そのイエス様にふさわしい姿となって互いに同じ思いを抱くことができるようにと。この5節と6節はパウロの祈りであり願いです。互いに同じ思いを抱けるように、そのために聖書があり、そのためにイエス様の言葉があり、そのためにまさに受け入れていくこと、弱さを担っていくこと、人の喜びを喜びとすることがつながるんだと教えられます。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。互いが同じ思いとなり心が一つとなっていく、心を一つにする、この言葉は使徒の働きに何度か出てきています。心を一つにするという言葉、例えば使徒の働きの2章46節と47節には、使徒の働き2章46と47には、心を一つに集まり食事をし賛美をし救われる人が起こると。心を一つにし集まり食事をし賛美をし救われる人が集まる。そして使徒の働き4章には、使徒の働き4章の24から32ですが、心を一つにして祈り聖霊に満たされ復活を証しするとあります。心を一つにして集まり、心を一つにして祈り、そこに主の御業が、不思議が行われるのを見るんだと。主の救いが、主を証しするその声が響くことを味わっていくんだと気づかされます。主の御業はたくさんのところになされていますが、心が一つではないところにはそれを味わったり気づくことが遠ざかっているかもしれません。心を一つにして主に向かって賛美をするところで、心を一つにして主に祈るところで、主がなされる御業を見ていくのでしょう。救われる人が起こる、復活が証しされていく、この6節にある、あなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。この6節を読んで私は何とも言えないワクワクした思いにさせられました。御言葉を読んでいく感動というのを特別に、久しぶりにというとね語弊があるかもしれないんですが、特別に味わったということを覚えています。何か重い課題を与えられていた時なんですが、この御言葉を準備する中で心が一つになって声を合わせて神を賛美する、この箇所に とても感動しました。皆さんはそれをどのように読まれるでしょうか。難しいなぁと思われるでしょうか。そんなことがあるのかなぁと思われるでしょうか。14章、そしてこの15章の前半を読むところで、心を一つにするために弱さを受け入れる、妨げを除く決心を伝えと思います。心を一つにするために弱さを受け入れていく決心、そこには私たちがへりくだり愛を持って忍耐を持って関わっていくことを示されます。弱さが受け入れられない、担えない、そんな時にもし私たちの中に裁いてしまう思いがあれば、裁く権利は自分にはないと改めて気づいて、主の前に悔い改め、主の許しをいただく、そして私もあなたもお互いに許し合っていく、私たち自身がイエス様に受け入れていただいたことを覚えて受け入れ合っていくところに、悔い改めと許しは忘れてはならないものです。心を一つにすることは難しいことでしょうか。心を一つにし、声を合わせて主イエスキリストの父なる神を褒めたたえることは難しいことなのでしょうか。私たちの背景は違います。弱さも違います。思いも願いも考え方も趣味も言葉も生活のスタイルも与えられた家族も能力もそれぞれ違います。喜びとするところもそれぞれ違う。その違うもの一人一人が主にあって集められて一つの教会にいます。一人一人の違いはあっても主はお一人であり、私たちが立つべき土台は一つであり、教会は一つです。神様を信じる、イエス様の生き様を目指す、その道を歩んでいく、イエス様を信じるこの一つで一致をする、心を一つにしていくのです。違いがあっても弱さがあっても一つになれる、それが教会の最大の恵みと言えるのではないでしょうか。霊的成長を求めるときに私たちはこの違いを乗り越えて主にあって一つを味わっていきたい。教会が一つになって声を合わせて神を賛美する、そこに救われる魂が起こされていく、復活を証しする言葉が与えられていく、私たちはこれを目指していきましょう。天で捧げられる賛美のように、いずれ私たちもそこに加えられますが、今この地上でこの教会でこの交わりの中で心を一つにし主を賛美していきたい、そう願います。お祈りをいたします。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。 愛する天の父なる神様、あなたのお名前をあがめます。私たちは弱く乏しいものです。お互いの弱さが分からなかったり、自分の弱さが分からなかったり、自分のことばかりを考えて誰かのことを考える余裕もないこともあります。こんなに違う一人一人がどうやって心を一つにするのか、声を合わせることができるのか、社会の中に出ていくとその違いを争い合って競い合っていく姿も見ますが、神様、教会においてはイエス様を信じるところで私たちは一つになれることを、この聖書が教えていることを覚えます。忍耐と励ましの神が私たちに希望を与え続けてくださいますから、イエス様を目指してイエス様を信じるところでどうぞ私たちの心を一つにしてください。お互いを受け入れ合い、許し合い、弱さを担っていくことができますように。神様、私たちの中に裁く思い、傷、痛み、苦い思いがあればあなたの前に差し出します。十字架の憐れみによって、血潮によって解決を与えてください。許しを与えてください。癒しを与えてください。イエス様に受け入れられている自分であることを覚えて、その人もイエス様に受け入れられている、イエス様にあって私たちも受け入れ合っていくことができるように助けてください。与えられた御言葉を心から感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌382番、新聖歌382番をお開きください。心から願うはを持って主に賛美を捧げしましょう。